今日の主題テープは部下による金書の6章の5節。ここにこうあります。6章の5節、人の子は安息日の主です。お祈りします。ハレルヤ、全能なる主よ、あなたの尊い御名を見て感謝いたします。私たちはよく耳にかします、安息日。この安息日の意味をイエス様、私たちはこれから少しの間見てまいりたいと思います。あなたが常に私たちのうちに語りかけて、そして私たちに悟わせてくださいますように、尊いイエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。ここに6章の一節、冒頭にある安息日という言葉からこの箇所は始まってまいります。もう一度私たちは教会に行くとたびたびたびたびというのをしょっちゅう聞かされる、いつも聞かされる安息日というのは一体何でしょうかね。考えてみたいと思います。私たちはいつもいつも聞いているうちに、その言葉が空虚な中身のないものになってしまう、そういう経験をたびたびいたします。安息日、一体何でしょうね。神様は安息日を聖なるものとしなさい、旧約聖書で語っておられます。イエス様もこの安息日というのを非常に大切になさいました。じゃあ現代に生きる私たちクリスチャンにとって、この安息日というのは一体何でしょうね。もっともっと私たちはこの安息日ということを大切なものとして考えている必要があると思います。私たちは日曜日、日曜日、多くの会社とかそういうところは休みの日、そのことはよく知っております。この日曜日って一体何でしょうかね。遊園地に行ったり、映画を見に行ったり、遊びに行ったり、仕事を休んで、ある人たちは日曜日になると忙しくなる仕事の人もいますけれども、多くの人たちは日曜日はというのは会社が休みの日で、そしてその一週間の疲れを癒す日、もっともその日曜日にますます疲れてしまうという人もいますけれども、そういう日だと思っております。じゃあ、イエス様を信じている私たちにとって、この安息日というのは一体何でしょうかね。この書いてある字のように、安心して、そして、すべてを神様の前に安らぐ日、霊肉ともに安らぐ日、一週間の間、会社のいろいろなトラブル、いろいろな心遣いで疲れて、もう精神的にも肉体的にも疲れている、今日は会社のことも忘れて、多くの人々がですね、会社のことも忘れて、そして同僚間の中でいろいろこのものを考えたり気遣いをしたり、知ってるそのものを全部忘れ去って、そしてクリスチャンにとって最も大切なのは、全部そういうことを忘れ去って神様の前に 安らぐ日、
神様のことだけを思う日、
そういう安息にしてあると思います。まあもちろんそのこの世の中に住んでいるのはクリスチャンだけじゃないですから。けれども今私たちは私はクリスチャンに関してはそうあるべきだと思うんです。イエス様のことを知っている。神様が一日の苦労は一日で足りるとおっしゃった。すべての労はその日だけです。いいとおっしゃった。それをもっと拡大解釈して、この日だけは安息日だけは神様の前にどっぷり使う日、そういう日が安息日であると思います。さらに言うならば教会にあって信仰を共にする兄弟姉妹と共に教会の真のあるべき姿は心遣いをなしに牧師に対する不満はあるかもわからないけど、そういうことも全部忘れたって。そして、神様の前に、神様ありがとうございます。このような日を与えてくださってありがとうございます。今日まで健康を支えられてありがとうございます。病気の人は、すべてのことを忘れて、あなたが今日のこの安らぎのある、本当に安心することができる日を与えてくださってありがとうございます。そのように感謝する日、それが安息日であると思います。ある安息日にここにあります。そして、イエスが麦畑を通っておられたとき、弟子たちは身に脱ぐ方を積んで手で揉み出して食べていた。今の人にはちょっと想像できないでしょうね。麦畑を通って、その麦の方がこう、垂れ下がって、その麦を積んで、手でこう、揉んで、そして、それをママのものを口にしたというんです。イエス様は何もおっしゃいません。でも、その姿を見て、文句を言う人がいたんです、ここに。するとある大祭人たちが言った。なぜあなた方は安息にしてはならないことをするのですか。イエス様、弟子たちのこういう姿を見て、よっぽどお腹が空いているんだな。まあ、行事は、いい姿とは言えないですけれども、まあまあ、許容範囲の中にあってから、何もおっしゃらなかった。けれども、一方、それを批判する人たちがいた。このパリサイ人たち。これは、未信者じゃありません。神様を信じている。それも熱心に自分を制御して自分の意思でこう神様の方に自分の意思をねじ伏せて、そして人々の前に自分がこんなに立派なんですよ、私は信仰を守って誰も許されるようなことしてません、立派なんです。ある大切な人は、私はあの人たちは違うんだ。群衆たちを見て、哀れな人たちだ。そういう上から目線で見る。そして、他の人たちのすることをいちいち、よく荒探しをする人、どこにでもいるんです。教会の中にもそういう人たちがおります。まあ、私たちのここの教会のように小さな教会ではなかなかそういう人はいないですけど、大きい教会になると必ず一方信仰に一生懸命な人と、そしてその見姿を批判的な目で もうちょっと涼しいんだらいいのに、あんな大声で叫ばなくてもいいのに、そういう憎しみでした。ちょうどこのパリサイ人たちがそうでした。イエス様はある程度名前が知れてきました。そうすると今度はこうちょっと恥ずかいの目で、そのうち何かやるはずよ、あの人たちは。弟子たちにしても、なんだ、元漁師の人たちや、そういう、この、一般的にあまり受け入れない、入れられない人たちだけじゃないか。それが神様。神の人と言われている。そういう人の、弟子たちって、弟子だと言って、ついて回っている。そういう批判的なものだ。その人たちが、ここにおったパリサイ人たち。パリサイ人全体がそうだとは言わないです。聖書に載っているパリサイ人。立派な人たちもいます。けれども、批判的な人たちが、いつもイエス様のたちは何か失敗しないか、何かとんでもないポカをしないかどうか、いつもついて回っておりました。この人たちが案の定、あの人たちは、あの弟子たちは、安息日にしてはならないことをしている。要するに、彼らに言わせると、この麦の方を摘んで揉むということは、脱穀をしている。これ安息にしてはならないこと。働いてはならない。揉んで、さらにそれを食べる。安息にしてはならない。神様は、安息日という日を何のために私たちに聖書に定めてくださったか。出エジプトの二章を見ますと、安息日、7日の間神様は働いて全ての技を習った後、7日目ですね、6日の間、天地創造の全ての技を習った後、休まれたと書いてある。そして、これを聖なる日とされたと聖書に書いてある。二章の、出エジプト記の二章の八節だと思いますけれども、そこにこう書かれています。逆だね、2章の8節にと書かれている。私たちが聖書を見るとここに書かれていると見ることができる。そして創世記の2章にも同じようなことが書かれている。聖なるものとされた安息日を守りなさいと神様は私たちに飾りかけていらっしゃる。それから見ても、神様が休まれた日、そして、私、信ずる者に、休みなさいと言われた日、これが、ここに書いてある安息日です。そして、この批判的なパリサイ人に対して、イエス様がおっしゃった言葉、人の子は安息日の主ですという言葉です。人間はその安息日をいろいろな方に当てはめて、ハンカチを落としても拾ってはならないとか、この安息日には何歩以上歩いてはいけないとか、井戸に落ちた羊も助け出してはいけないとか、いろいろな付帯事項をたくさん作って、そして、一つでガンガラメにするわけ。元来、安息日というのは、喜んで、安心して、感謝して、休む日のはずなんです。
ところが、いわゆる、イエス様の葬儀の大祭人たちは、それに、いろいろな、理屈をつけて、規則をつけて、拡大解釈して、そして、このことをしてはならない、あのことをしてはならない。元来、私たちの信仰は、こうしなければならない、ああしなければならない、そういうものではないはずです。元来、私たちは、イエス様を心の底から信じて、感謝して、日曜日を迎えて、それで、感謝して、教会に足を運ぶべきであり、感謝して、礼拝に出席して、神様の前に安らぐ。それが安息日なんですね。それを、私たち、当時の、パリサイ人たちが、あんなことを言って、こんなことをして、こういう意味で見た。聖書には別、ここに6節にね、別の安息日にと書いてあります。イエスは街道に入って教えておられた。そこに、右手のないと人がいた。やっぱり出てきましたね。7節。そこで、立法学者、パリサイ人たちは、イエスが安息日に人を治すかどうかじっと見ていた。書いてありますね。彼を訴える口実を見つけるためであった。ここに彼らの本性が書いてあります。最初から、今度はあの人、どんな、この、立法に反することをするか。彼らの考える立法にですね。彼らが考える決まりに、規則に、どういうふうに違反をするかどうか、じっと見ていた。そして、発説によって、ここを見ると、イエス様はやっぱりなと思うんです。イエスは彼らの考えをよく知っておられた。人の心をよくご存知である主、見通される主、私たちは どういうことを考えて毎日毎日を暮らし過ごしているか、イエス様はちゃんと 見通しておられる。そして私たちの目がいつもいつも神様に向かっているかどうかをちゃんと見守っていてください。そして私たちが悲しい時には、その悲しみを癒す方法を。苦しい時には、苦しみから逃れる方法を。私たちの神様は、ちゃんと教えてくださる。イエス様も、いつも人々の考えをよくご存じだ。敵対する者に対しても、同じような慈しみ深い、あれに深い心を持って、いつもいつも見ていてください。これが私たちの信じている神様ですね。どこに、これほど私たちのことを思って、長け深い心を、あれに見た目を持って見てくださる神様がいる、あるでしょう。多くの人々は、正月になると、いわゆる初詣っていうんですか、出かけてまいります。正月だけ、お祭りの日だけ、このあがめ奉る神様、そうじゃない、いつもいつもいつもどんな時にも、私たちを心をそこまで見通していらっしゃる、それが神様です。イエス様もそういうお方でした。ですから彼らの考えていることをよく知っておられました。言葉に出して言うよりも先に、 行動に出して、その態度に出して、そういう前に私たちも、そしてその敵対する者たちの心の奥底までちゃんと見通しておられる神がイエス様、ここで言うイエス様ですね。そしてそれで手の慣れた人に立って真ん中に出なさいと言われた。これ皆さんのよく知っているお話ですね。手を伸ばしなさい、イエス様は言われた。そしたら手は元通りに治ったという話ですね。案の定、この会いたい人たちはきっと、その、またあんなことやってる。あの人は、また、安息日をやった。そういう心の思いをイエス様はちゃんとご存知でした。ですから、ここでこう書いてあります。イエスは人々に言われた。6章の9節。イエスは人々に言われた。あなた方に聞きますが、安息にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも失うことなのか、どうですか。そして、皆の者を見渡してから、その人に手を伸ばしなさいと言われた。すると、その通りになった。彼の手は元通りになったと書いてあった。感謝。私たちは、良いことをするために、この、疲れてはならないという言葉もありますけれども、なすべき善を知りながらこれをしないのは悪であるとも聖書に書いてあります。安息日だからといって、良いことをしてはならないという、そういう決まりはどこにもないんです。けれども、大体人たちは、そういう思いで、いつも人々の行動を見ておりました。安息日の主である。そういう、いろいろな決まり、人間が考えた決まりに束縛されないイエス様、支配されないイエス様。なるほど。神様ご自身ですから、そのイエス様は、私たちが安息日を大切にするかどうか、いつも見ていらっしゃいます。そして、規則だから従うんではなくて、今日は、教会に行く日だから、神様の前に聖なる日だから、あれもこれも しなくてはならないけれども、こういう心配もあるけれども、でもな、教会に行かなければな、そういう思いではなくして、もう、礼拝には、喜んでいきます。そして、ちょっと退屈だけれども、教会の、牧師の話はちょっと長いけれども、でも、神様を礼拝するために出かけてまいりましょう。それも、喜んでですね、そして、神様、ありがとうございます。感謝します。今日の日まで、神様、あなたは私を助けてくださいました。私をいつもいつも憐れんで保ってくださいました。感謝をします。私の家庭もあなたが御手のうちに守っていてくださいます。ありがとうございます。感謝します。そういう感謝する心を持って教会に行ってまいりましょう。そしてもちろんそういうことに出かけることのできる人ばかりではないです。中には教会に行きたいけれども、それでも妻や子供を守らなければならない、まあそういう人はその仕事をしながらでも今日は死の日です。感謝いたします。あなたを信じて今日も働いてまいります。感謝します。そういう思いを持って、 安息日を守ってこれを聖とせよ。
その心だけは忘れないようにいたしましょう。
そうすれば神様は
今年一年も私たちを守っていてください
。私にとって一番怖いことは、
まあ安息日っていう決まりはあるけれども、仕事の方が大切だから、いつの間にか安息日ということを忘れてしまう、心の中から忘れてしまうこと、そうということは同時に信仰の方もいつの間にか消えていってしまうということにつながると思います。ですから仕事をしながらでも安息日は守ることができます。ちょっと前ですけれども、お台所にも神様いらっしゃるという本が調査が出ました。台所の仕事をしながらも神様を崇めることができるという趣旨のことが書かれてありましたけれども、仕事をしながらでも神様のことを思うことができる、感謝です。ただ神様のことをそっちのけになってしまって、いつの間にか頭の中からも心の中からも神様のが抜けたり行ってしまった、そうなってしまうと怖いことでございます。今日も私たちは安息日を守ってここに集まってきております。神様を信じる心、イエス様のことを思う心、それだけは忘れないようにいたしましょう。で常に感謝して賛美しつつこの人生を送ってまいりたいと思います。はい、年の初めにあたりまして、しかも酒は皆様とも覚えてきた。安息日を持ってこれを生とせよ。そして今日の言葉じゃないですけれども、人の子は安息日の主です。イエス様が安息日を喜んでくださる、そのことを聞かせて、いつも心の中にしっかりと守って、そしてこの一年もそのだけもずっとですけれども過ごしてまいりたい、そのように思います。はい、終わります。